中全部種にしよう。種ラジ。
1週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さん、年の瀬にもかかわらずありがとうございます。
週に一度の句読点暮らしと放送を振り返る種眼鏡のコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてみてくださいということでですね、
はい、
私オレンジなんですが、まあもう年の瀬ということで、もうちょっとでね年内が終わるということで、まあ、個人的に毎年やっているその映画なり音楽なりのベストをね、投稿しようみたいなことを、まあ、やってるんですよ。勝手にですけどね。
ツイッターで
勝手にやってるし、別に反応があるわけでも、そうですね、ツイッターでやったりとか、あとノートでやってた時もあるけど、今年は多分ツイッターで終わるかなとは思ってるんですが、
はいはい、
一応その何が良かった良くなかったみたいなことを紹介しているんですけれども、まあ、それに合わせてやるとね、今年はその、まあ、コロナ禍でかなり映画にも行けてなかった時期があったりとかしたので、うん、なんかこれは見ておかないとねみたいなものとか、あとはもうすでに、いろんな人発表してる、それこそ僕が好きなあの、アトロクアフタシックスジャンクションでは歌丸さんほか、あのゲストの方などの、まあ、ベスト10とかを紹介してくださってるので、ああそういえばこんな作品もあったねとか、ツイッターとか見てても、ああこういう映画まだ見逃してたなみたいなのがあるので、ちょっとそれを見ようかなと思って、まあ、ツタヤでね、まとめて借りようかなと思うと、
うん、
まあものすごくあるんですよこの一応ね年内にはこうベストに出したいなと思っているけれども、それに合わせるとなんかもう1日ずっと映画見てないとこれ時間間に合わなくないみたいな感じになってきてるっていう。
休み中に全部見てやろう
この20、うん、そう、年末のねこの31日までに、うん、まあ、31日のもう夕方ぐらいから紅白とか始まっちゃいますので、そうなってくるとそれ以外の時間をこういかにこう駆使して、さらに、うん、あれなんですよ、そのアマゾンプライムビデオっていう、まあ配信サービスで、スターチャンネル EX っていう、サービスがあるんですけど、そこにあるドラマのコンテンツとかが12月31日までで期限が切れてしまうんですね。権利関係の問題でなくなってしまうらしくって、ちょっとその、スターチャンネル EX における、ごめんなさい、HBO の作品に限ってか、HBO っていう、まあ、制作会社、映像の制作配給会社に限ってその作品はなくなってしまうので、その作品も見なきゃいけないみたいな感じで、まさしくね、今ね、この26日、27日に10時間ずつやってるイベントで、コンテンツ地獄っていうイベントがあるんですけど、まさしく僕が個人的にこのコンテンツ地獄にまさしく今、入れられてるところなので、うん、ちょっと31日まではね、このコンテンツ地獄をいかに楽しむかっていうことをね、ちょっと頑張りたいなと思うのと同時に、うん、ちょっと来年からはまたそのベストのあり方とか、自分のコンテンツの掘り方みたいなものをちょっと考え直そうかなみたいなことを、多分2020年1月1日も言っていた気がするんですけど、
そうですね、
もう一回ちょっと仕切り直して、ちょっと、はい、コンテンツへの向かい方をちょっと変えようかなと思っております。まあ、毎年毎年ね、更新していくっていうね。
嬉しそうだな、本当に。すごい嬉しそうだよね。
いや、結構大変なんですよ、これが。楽しいんだけど大変なんで。
なんでこんな危機としてこんなこと
話すんだろうね。よく分かんなくなってくるって。うん。危機として喋らないと、もうどうしようもない地獄に陥ってるんで。
いや、嬉しいんだよ。
地獄から少しでもこうね。うん、はい、地獄のこの温度をちょっと下げるくらいのか、トークを今してますよ。
忙しいことでなんか興奮してくるみたいなきっとあるんでしょ。
興奮はしてこないかな。できたら俺は
もし来年改めるんでしたら、31日までに方針決めないと、うん、多分1日からもう地獄は始まりますから。
うん。
ね、来年になってから考えようって言ってたら、まあ、多分、そうですね。2030年ぐらいまでずっとこの調子でしょう、おそらく。
毎年仕切り直してはね、もう一回繰り返すってことは、まあ、それはそれ楽しい人生なのかなとも思いますけどね。うん、
毎週だってね、ずっとコンテンツの話ばっかりさ、してるからさ、もう2回目そういう話やめてくれと俺は思ってるんだけど、まあ好きだよね。生活の一週間って言って。
いや、やめませんよ。
もうこっちはさ、はもう久々に、ズームの、うん、打ち合わせが挟まりまして。
はいはい。
や、ズームで打ち合わせってのはね、うん、僕あんまり頻繁にやってないからね、苦痛だっていう報告だけしときますよ、うん、本当に。
あれですか、顔出しをして、あの自分の顔写真をジャガイモに変えてトークしているあのポンさんですよね。
そうそうそう、ジャガイモに変えてね。おい、お前は芋野郎か、へえ、プーみたいな、そういうことやってますけども。おい。
カウチポテトねって言われてるっていうあれね。はい。
な、随分ポップな、冗談ですけど、
アメリカのね、ズームかなって、はいはい。
ずっと顔出しするのってめちゃくちゃ緊張するなとかさ。
うん、俺、あんまズームの会議で皆さん顔出ししてても、俺は顔出ししないパターン多いですけどね。
いや、だからそういう人はいいから、いや、だから俺も、そうしたいなと思って、うん、そしたらその、なんか回線の都合もあって、顔出しは最初だけみたいな感じに、今はやってたりするから、
うん
あうん、そう、これはありがたいなと思うんですけど、ね、最初はさ、緊張してる。うん、あと、出てる、やっぱり、何緊張感と実際の感覚がずれるから、なんかこう、始まる前にさ、うんうん、ちょっと何にもしない時間とかがあるわけ。顔とか出てるだけの時間とか。
はいはいはい。
そういう時に、どんな顔していいのかなっていうか、もう本当に、エヴァンゲリオンじゃないけどさ、どういう風にニコニコもできないじゃん。うん、その、これから真面目な。
ゼーレの初対面ですよね。そうですよね。
いや、だからすごい困っちゃうなっていうのを、うん、こう年末にさ、急にまた始めちゃったから、だからこれにだんだんみんな慣れたんだと思うんだよ。この1年間、多くの人は。
うんうん、
だから、これの、この波に乗れてない人が、これからズーム会議に参加しなきゃいけないとなると、うん、ちょっと、こっぱつかしい出会いになるんじゃないかなと、ちょっと心配をしておりますけども。うん、まあまあ、はい、そんな感じですかね。
うんう
ん、頑張ります。
なんかうまくこう分かれた気しますけどね。顔の知れ、気心知れた人のズームは顔出しで、会議とかはまあ必要な人だけ顔出して発表するみたいな感じに。
いや、そんな都合は良くないよ。やっぱり従来の会議の形を求める人は全然多いと思いますからね。うん、まあそこは、状況によるんでしょうけど、うんまあ、それを楽しみたいというね。俺も、その、ズーム地獄を楽しみたいというふうに思います。
まあ、旧態依然としたね、会議を求めるようなところにいるのが、まさしく地獄だっていう話でございますから、ね。
そう。よくあることだと思います、ね。はい、
続いて、番組の聞きどころを付け出し、ツッコミを添えていく番組の一週間でございます。はい、まずは週の初めの雑談コーナーからという、あ、違うわ。
ね。
お
い、しかしは、
ね、種枕から紹介しております。なんか、何かを言うとポンさんが入れてくるから、もうなんか、
喋りすぎて。すいません、これ一応皆さんご説明しとくとね、ズームでやってるところもありまして、若干こうタイムラグがあってですね、我々の、決して仲が悪いわけじゃないんですけども、つまずきながらやっているということでご容赦いただきたいと思います。
そうそう。時差がね、生じてるんでね。ということで、まずは種枕からですね、今回は、ネットメディアの賞とか、まあ、いろんな幅広い賞を紹介したりだとか、あとはパソナのね、ブログみたいになりました。それの紹介であったりだとか、あとは Google の AI のに比べてのコロナ禍の話であるとか、いろいろな賞の話、ほぼ他にもしさせていただきました。続きましてですね、種付けでは今回映画として、ソングトゥーソング不難、あとは、ドラマですね、もう、配信時にはもう始まって、やってますかね、頭角氏などなど、いろんな、番組であるとか、イベント展示など紹介をさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語り、今回は、少年トレジャーというスペシャルドラマをきっかけに、若年スピンオフね、若かりし頃を描いたようなスピンオフドラマについて、いろいろと妄想を広げてみました。続きまして、超絶のコーナーですね。今回は、まあ、1年、今年を振り返る方法みたいな感じで、いろいろな方法を試行錯誤してみました。続きまして、30分読書。今回は、山下ひろかさんのクロスを監督した感想みたいなところのお話と、あとは、ポンさん3分読書何やったんでしたっけ
?3 分読書は、ホラ吹き男爵の冒険です。
ホラ吹き男爵の冒険を紹介していただきました。タイトルだけでわからないっていうね。
いいよ、次どうぞ。
悩ましいところで、はい、最後、今回は忘れロマンと野良犬散歩の組み合わせ技みたいな感じですね。コラボということで、新橋にあるね、2つかな3つかなのビルに、ポンさんが行ってきたお話をしていただきました。さて、一週間振り返って、ポンさん、聞きどころつけたしなどいかがでしょうか。
さあ、オレンジさん、先週ですけれども、 どんな話題をマック前にお話しされたでしょうか。はいはい、
どんな話題を枕に話をしたか。俺話したかな。
毎回この同じやりとりするの、こう、なんかちょっとイラッとするよね。まるでその趣旨を知りませんみたいな感じにされてる感じがしますけど。
嘘は言えないから
ね。嘘を言えとは言ってないですよね。はい。いや、一人言でも、うん、こう、自問。
皆さんなんか話しました？
俺はね、いやでも今週はちょっとまあ別に掛け値なしでコロナの話を結構しましたよ。なんかこう、まあね。
あ、確かに家族とコロナの話をした。
1000人にね、もう達するんじゃないかっていう状況ですから、だからまあちょっと普通平凡すぎるけど、1000人超える、僕らのやり方、個人の努力ではどうしようもない面もある、政府とか行政の対応は難しいけど何か考えてほしいとか、と計画性だよね。今、増えるとかじゃなくて、多分もう1月超えて2月3月みたいな先のことまで計画をして考えなくちゃなっていうことをブツブツ喋った記憶もあったり、変異種が出たみたいな話をしたりとか、だからちょっとゆっくりとしたこの枕の話っていうよりかは、こうもう日々変わる情報に僕は割とこう危機としてた、そういう話をしてた記憶がありますね。
それはどういう場でですか？さっき言ったズーム地獄でってことですか？
そう。いや、ズーム地獄ではね、俺の言ったズーム地獄、一切そのフリートがないんで。いや、これ。
ああ、ないんだ。
そう、もう冒頭とかもいきなり要件から始まるから、めちゃくちゃ緊張するんで、ぜひ枕をね、導入していただきたいですけど、まあ本当知り合いと、ちょっとなんか、喋る機会があったりとか。まあまあ、それぐらいですけどね。僕も確かに、リアルで人と会う機会は。
オンライン？
あ、それはね、オンラインじゃないですね。なんかこう、ちょっと会う機会があったりとかしたぐらいですけど。
ポンさんが会食をしてるという事実が出てくるかもしれない。これから
どうしよう。これ30人以上で、俺が滑って転んでる事実がバレる。
そんな人がね、新橋行ってましたからね、いろいろとなんかいろね、繋がっていく話が。
はい。じゃあ、オレンジさんは、
怖い怖い。
自問自答、独り言も含めて記憶はない。
家族と、だからコロナの話、1000人行きそうだねとか、なんかニュース速報になんだっけな、何かしらが出た時にそんな話はしたような気がしますね。なんだっけ、あれ。
ちょっとね、増えてますからね。Google の AI によると、もう、なんか、4000人行くなんてね、話もありますよね、年明けね。日本ね。
まあ行くでしょうね、今の。だから検査が間に合ってないみたいな話があると思うんで、それがこれからどうなるかな、みたいなところはあったりしますが、
はい、
僕の方ではそうだな、ポンさんのなんか今年を振り返る方法で、改めてその自分自身が記録していることであるとか、何かしら思い出すとしたらどういう方法かって思った時に、基本的にまあ Google カレンダーと Google フォトってかなり大きいんですよ。僕が写真、カレンダーとして記録を残した、まあ予定が後からね、思い出になってくるんですけど、そういうものと、あと写真っていうのがかなり大きな要素。あとは Twitter とか Facebook とかも使ってないかな。Instagram とか。なんかそういうサービスがなくなった時に僕の記憶ってなんだろう、なくなるのかなとか。あんまりこう、その自分自身で一つ一つの物事に対して、記憶を残してる。なんかなんとなく他の匂いとか香りとか何らかの話題とかそういうものをフックに思い出すことはあるんだけど、なんか明確にこれが思い出せるものっていうのがない気がしていて、そうなってくると、サービスがなくなったら僕の記憶はなくなるのかとか、あとは記録自体も、なんか、てしてこう、何のためにしてるんだろうなって、こうやって一年をこう振り返る、この12月の後半ぐらいのために記録をしてるのかしらとか、なんかいろんなことをちょっと考えちゃいましたね。振り返るために。
なんかちょっとこの、主従が逆転してるイメージはあるんですけど、例えばその、震災とかで家のさ、いろんなこう、ものをなくして、まあだから裸一貫ゼロになっちゃったとか、いう場合とかは、まあ思い出のアルバムっていうか、もうすべてのものが思い出とするのはそれが全部なくなっちゃうわけだから、その人の頭の中にはあるけれど、まあ物がなくなる。だから震災とかあった人が欲しがるものとして写真ってあるんだって。アルバムみたいなもの。だから、もちろん攻めの ポジションでどんどん Google に記憶していくっていう風なものがなくなるなくならないはまあ致し方ないみたいなこともあるかもしれないんだけど、うん、なんかこうやっぱり知らないうちに積み重ねてきた思い出っていうものを全部さらにしていいっていう風に言える人、うん、実は結構強い人で思い出っていうのはないとやっぱりね辛いというか、まあね、亡くなったお父さんの写真とかさ、うん、まあ、なんでも、あの時、当時の頑張ってたなんか、ものとか、うん、そういう、まあ、本当にそれは思い出ですけどね。一年間の記録とはちょっと種類が違うかもしれないけど、なんかやっぱり、頭の中っていうハードリスクが一番強いし、うん、っていうのはあるのかね、なんかね。
うんうん。うんうんうんうん。なんかそうですね。だから、Google フォトとかこれからなんだっけ、容量制限するんですよね。今までは容量無制限で、いくらでも写真を上げられてたんだけど、うん、それができなくなってくるから、なんかいろいろと他にこうね、記憶を残していく方法というか、もうちょっとなんか一つ一つの、それこそコンテンツとかに向き合ってる時のその姿勢とかもいろいろと考えなきゃいけないかなとちょっと思ったりはしましたからね。ツイッターとかなくなってもなんとなくこう記録を残せるようにしとくとか、ね、
そう
なんか
メディアよりやっぱりこう作品とかなんかそういうのに残るってのは大きいのかもしれないね。あの映画を見た時俺どうだったなとかさ、そういう残り方っていうのも結構いいのかもね、うんうんうん、作品はやっぱり長く残るからね。
あと大抵記憶をねそのままを残しておくと美化されてしまうってことは多々あるんで、うん、そこら辺を
ちょっと、まあ、まあそれはね、
なんかあの作品 評価してなかったっけって、その後々このベスト10とかが年末に出てくると、俺あの作品評価してなかったっけなみたいなこと思っちゃうんだけど、ツイッターとか見てみると結構酷評してたりとかして、そこら辺のバランス感覚とかね、うん、変わってくんだなっていうのはちょっとあったりしますかね。他どうですかポンさん、振り返って感想をつけたし、
そうですね、若年スピンオフなんですけれども、ちょっとお詫びしたいんですけども、はいはいはい、あのカットバセ清原くんを若年スピンオフの中に入れてしまったんですが、うん、これ違いましたね、ごめんなさい、
いや、そういう話をしてましたね、
確かに若年ではあるんですけど、あのやっぱこれを入れちゃうとやっぱ、うん、よくないよね。あの、スピンオフかって言われたら、これはメインだと思いますし、あの、
清原さん自体の若かりし頃を完全に妄想どころが、世界を変えて描いて
る、ね。そこで桑田真澄も出てきちゃうんですけど、小学校の頃が桑田真澄とどんだけ仲良かったんだっていうのは、ちょっとこう はっきりしないところと、あと桑田真澄さんのほくろが移動するっていうこれね、言語道断のギャグやってますから、これやっぱ良くないっていうことで、ちょっとここは、曖昧にしておきたいと思いますけども。
許可取ってたのかな？
はいはい、まあ、ちょっと思ったのは、スピンオフをありと思うか、
うん、
なしと思うかっていう人は分かれるのかなとちょっと思いました。うん、若い時を見たいって人と、
まあ、作品にもよると思うけどな、
うん、そういうふうにこう、うん、何でもかんでも全部見たがるっていうのは嫌だな、みたいな。やっぱこう、あえて見せないところとか、あとその、まあ、コミックスとかでもよくありますけど、声が違うとか、自分の思ってた若い頃と違うみたいな。うんうん、まあ、つまりやっぱこう、作品としての一番見せたいところに、向かってみんなが想像できる余地と思えば、二次創作的には見たいんだけれど、うんうん、それを全部見せちゃうのは野暮じゃねえかっていう人もいるのかなとちょっと、まあ、両方いるってことですけどね、思ったりもしました。
うん、うん、うん。なるほどな。そうですよね、うん。人それぞれあるし、人の中、同じ人の中でも、やっぱこの作品はこれスピンオフやってほしいけど、これはダメとかって当然あるだろうから。でも、市場としては多分そのニーズが少しでもある限りは作るんだろうなって、うん、こう、スターウォーズの恐ろしい数の、あの、ドラマシリーズ、映画を見、のシリーズをこの前発表したのを見ると、ちょっと思ったりはしますかね。うん、難しいな。あとはそうだな、ポンさんの忘れロマンと野良犬散歩を組み合わせるっていう、まあ別に組み合わせなくてもよかったんじゃないかっていうような企画ですけど、なんか、その、まあ日々こう建物とか、特にコロナ禍とかではお店とかもなくなるケースが、閉店するケースが増えてるし、とかっていう風になると、この数年でかなりまた街の景色がガラッと変わるんだろうなと思うと、その忘れてしまった建物とか、なくなってしまった建物っていうのは、 なんか完全に亡き者になってしまうんじゃないかみたいな危機感があって、個人的にはそういうものをなんか雑誌なりメディアなりの形で残していこうっていう意識はあるんですけど、うん、なんかそういうのってね、なんか人のさっきの記憶の話じゃないですけど、人の記憶にはまあ残ってはいるけど、どんどんどんどんその土地権防署つってね、その場所に何があったのかよく分かんなくなっていくっていうのはあったりするから、うん、なんかそれはどうにかして、今ねデジタルでクラウドの時代で、それこそ昔世界カメラみたいなサービスとかで妄想されたように、その場所の痕跡みたいなのを残しておける仕組みっていうのはどんどんできてるし、この前なんだっけ、あの国土交通省かなんかがね、あの東京都かなんかの 3D データをこう作って公開してるみたいなあれがありましたけど、ああいうのにこう過去のね、その歴史でこの年代にはこういう建物があってみたいなところを蓄積していけたらいいのかなと思いつつ、さっきの話じゃないですか、その両方やるなと思って、その残しておきたい派と消してしまいたい派と、なんか両方ともいらっしゃるような気もするから、ちょっと今議論は必要だけど、個人的には可能な限りどういうものがその場所にあったのかみたいなものの蓄積、それこそなんか神社があった場所はその洪水を逃れた、鳥居があった場所はそういうのね、逃れた場所だみたいな話もあったりするから、あと土地名ね、地名とかは実はその地域の特徴を表しているみたいな話もあったりするから、そういうものはなるべく記録として残していきたいななんてことを、ちょっとポンさんのねビルの話で思い出しまして、僕らは駅前にあのビルがなくなったとしたら、あのビルの存在を忘れてしまうのかなとかね。
この前新宿の駅東口降り立ったんですけど、もう全然景色が変わってて、はい、交番がねあって、あ手前にまあ階段が上がっていくところがあって、
東口の交番、
まあ、奥に、アルタのね、画面があるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
手前の道路がもうなくなってるんですよ、うん、交番の前の道路が。そう、だからあそこは大きな広場になんか変わっちゃったの。
あ、いつ
つい最近だと思いますけど、まあだからあそこを通ることが、まあ、車はできなくなったとか、まあ人が歩けるようになって、だからちょっと、
イメージ的にはかなりこう、混雑してる印象ありましたね。
そ
う
だ
ね。
だからあそこのほら、柵に座ってる人とかが、なんとなく聞いてあると思うんですけど、もう柵はないです。
うん。それはいいことなのかな。でもそこ景色として変わりますね。
いいことか悪いことかっていうのはまあそれぞれお任せですけど、風景が変わっていくこと自体は、うん、まあ今おっしゃったように確かにあって、なんか不思議だなというね、うん、感覚はあります。まあだからデータとしては残るんだろうけど、まあ記憶として残るかっていうふうな意味で言えば、もう僕らは日々そういうことを頭に残していくしかないのかなと思いますけどね。あと一個だけちょっと思ったんですけど、うん、今回ビルの中でね、うん、歩いたっていうことで、なんかその、まあ、ここは結構古いビルなんですけど、それでも、その暮らしの雰囲気とか、まあ、お店の雰囲気とか、そういうものを、うん、建物の中で見なきゃいけないって、なんかちょっと緊張感あるなと思って、まあ、年末でその部分的には全く人がいないようなスペースもあって、うん、そこはそこで面白くて、新橋駅前ビルとか誰もいないから、なんか、ちょっとドキドキする探検みたいなんですけど、なんか建物って、ちょっとこう監視カメラなんかもあったりもするから、なんかこう入っていいのかな感が心の中にあったりして、だからこうパッケージ化されてるわけ、ビルの中に、その、暮らしとか生活がね。だけど、ちょっと覗いていいんだろうかっていう感覚が、こう、二律背反して、まあシンプルにドキドキするっていうのはあるんですけど、なんかそういうビルの特徴も、感じたなと思いますね。はい。
ものによってはね、そういうのもありますよね。はい、ありがとうございます。
はい、ではですね、大西さんすいません。
はい。はい、はい、何でしょう。
お便りのコーナーです。
ああ、
はい、
ここで
簡単に、
はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。天夏さんからいただきました。
はい、いつもありがとうございます。
はい、1212回の、超絶良かったです。神回でした。街の音っていいですね。年末の押し迫った空気感、私はあまり好きじゃないです。毎回 M1 が終わった後くらいから、なんとなくブルーですと、いただきました。はい、ありがとうございます。
あれですね、像の話ですね。立像の話。
そうですね。はい、立像にちょっとね、なんか、遮断機の音とか、電車の音とかうるさかったと思いますけれども。まあ、現場に行ってみないとわからないことが、ね、あるということですけれどもね。
うん、
年末の押し迫った空気感があまりお好きでないということですけど、確かに、 この放送は一応12月27日に、うん、公開予定ですけれども、
はい、
ちょうどね、クリスマスが終わってから、かこの、年明けまでのこの、うん、俺は無重力空間って言ってんだけど、ここの、なんか、なんとも言えない何かっていうか。う
ん、本当に本当に言ってんのか
な。いやいや、うんうん、だってさ、なんの、まあ、年末だけど、もう年末ではあるわけじゃん。クリスマスまでも。うん、だけど、クリスマスが終わったと急にこう、
完全にね、
なんとも言い難いさ、時間というか、が、
カウントダウン始まってますからね。そう
そう、このなんとも言えない時間が、カウントダウンするにもちょっとまだ早いじゃん。27とか8は。
そうですね。そうですね。非的な意味合いでのカウントダウンは、ね。
このなんていうか、まあ、虚無的とも言える空気感みたいなのが確かにあるから、うん、こういうのが、うん、まあ、好きじゃない人もいるだろうな、とは思ったりもしますけど、うんうん、今年はでもそういうふうな、こう、何、変化が少ない年だから、うわーっとクリスマス盛り上がった感じも、そんなに実際のところないし、うんうん、年末ね、そんなにこう押し寄せることもおそらくないでしょうから、うん、冷静に冷静にってすごく言われているわけじゃない、うん、やっぱちょっと違いますか？
なんかそういえば、うん。いや、クリスマスって、サンタさんからのプレゼントみんな消毒したのかなって今ちょっと気になっちゃいましたね。
いや、してるものもあると思いますけど。そうね。それはまあ、だってアマゾンから来たって消毒してるかなってみんな思うと思いますけど。
そうですよね、はい。うん。気になっちゃったのね。
そうですか。まあまあまあ。まあでもね、ブルーなら、まあブルーを楽しみながら、またの、上り調子になる時をね、待っていただいてもいいのかなというふうに思います。
そうですね。まあすぐに年始ですからね。てんてけてんてんみたいな感じで、
ね。まあでもこれもね、また年始にこう、浮き足立つのも恥ずかしさもあるけど、まあちょっとその恥ずかしさをいいじゃないのっていう時ではあるかなと思いますね。
なんか毎年この三が日ぐらいは何もしないみたいなことを目指してやってるんですけど、何かしらやってますよね、結局ね。
そうですよ。コンテンツ地獄とか言ってる場合じゃないですよ。う
ん、一回年内で終わりたいんだけど
な。一回無所に入ったら。
うん。それ山にこもるとかでいいんですよ。
いや、山にこもるときも絶対片手に Kindle とか持っていくタイプだから、あなたは。知ってるから、俺。だから、やっぱり国家権力によってあなたは裸にされないと、一度。
無所に入ってもホリエモンはな、あんまり見なかったからな。まあ、
でも厳選され、
はい、ということ
で、はい、ごめんなさい、どうぞ。
ポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足しております。
はい、お勧めください。
気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いいたします。また、あなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送ってください。それでは、種ラジ今週の一曲ということで、これ毎回ね、僕は新曲を大体この1週間、2週間ぐらいで聴いた曲で良かったものを紹介してるんですけど、今回新曲というわけではなくて、橋本愛さん、女優さんですね、が、木綿のハンカチーフという曲を歌っていて、それを紹介したいと思います。The First Take という、一本撮りというかね、一回バッとこう通しで撮って、それでもう出しちゃうっていう、その真剣勝負みたいなものを、いろんなミュージシャンのパターン、この前紹介した織坂優太さんとかね、いろんなミュージシャンでやってるんですけど、まあこの木綿のハンカチーフという曲、まあね、まあ豪華コンビで作詞作曲やってらっしゃって、もうずっと僕も個人的に好きな曲で、いろんなカバーもされてる曲ですけど、またぐっと好きになるような動画になっていて、そのまあ橋本愛さんが、まあ僕歌声聞くの初めてというか、多分公で歌を歌われたのはこれが初めてだと思うんですけど、そのご自身で、この多分おそらく歌詞を読んで考えたこととか感じたことみたいなことをこうストレートに歌に表現するっていう力すごいなっていうことも、まあ日々こうね、いろんな文章も橋本さん書かれてるので、そういうのを見てても思ってたんですけど、歌でもそれだけの表現ができるのかっていうのはかなり驚いたところありますので、ぜひ一度聴いてみてください。橋本愛さんで木綿のハンカチーフでございました。ということで、種メガネ以上でございます。一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
新年まで頑張っていきましょう。ポンでした。
種ラジ、また。